4月11日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。生産緑地絶やさない、東京都体験農園開設を後押し。東京都内で都市部の農地、生産緑地の減少が続いています。都内の農地のうち、およそ半分の面積を占めますが、所有者の相続で宅地などに転用され、2022年には10年前と比べて 15% 減りました。都心の貴重な緑地資源として守り育てようと、都は生産緑地を活用した体験農園の開設支援に乗り出します。防災など、他の機能を維持する狙いもあります。千葉の特産梨、花粉銀行で守る、JA 市川が農家支援。千葉県北西部を拠点とする市川市農業協同組合、JA 市川は地域特産の梨を栽培する農家の支援に本腰を入れます。これまで中国から安価で輸入していた梨花粉が病害で入手できなくなったためです。梨は異なる品種の花粉でなければ基本的に受粉せずまともに実りません。複数の品種の切り枝育成や花粉採取専用の圃場の整備で花粉銀行としての体制を整えます。プロ野球の球場レンタル8800円から、運動会や結婚式も。プロ野球のシーズンが開幕し、全国各地で熱戦が繰り広げられています。憧れの選手と同じ舞台に立ちたいという願いを叶えてくれるのが、球場のレンタルサービスです。時期や時間帯によっては、意外に手頃な料金で借りられる場合もあります。草野球のほか、運動会や結婚式といったイベントで使われる場面もあり、各球場は、普段と一味違った顔を見せています。離島専門高校生向けに遠隔授業拠点、多様な教科提供へ。文部科学省が離島中山間地域の高校や専門高校に通学する生徒を対象に、自校で開設されていない教科のオンライン授業を受講できる配信拠点を整備します。地理的な条件や専攻する学科で学びに制限が出ている状況を改善し、多様な学習ニーズに対応することで進路の選択肢の幅を広げます。ハードオフ、売れないリユース品を回収し分別、再資源化。リユース店のハードオフコーポレーションは、売れ残った家電製品などを回収し分別する専用センターを立ち上げました。これまでは産業廃棄物として処分していましたが、細かく分別し、外部の回収業者に売却して、リユース品の再利用や再資源化につなげます。まずは関西と新潟の2カ所にオープンし、今後、国内10カ所程度の開設を目指します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った、ヤングなあなたが知っておきたい言葉は、上場基準。チェックしておきましょう。取引所に上場するのに満たすべき要件のことです。基準をもとに新規上場を認めるか審査したり、上場を廃止するか判断したりします。東京証券取引所の場合、プライム、スタンダード、グロースの市場区分ごとに株式の流動性やコーポレートガバナンス、経営成績などの項目で異なる基準を設けています。プライム市場の基準が最も厳しいです。以上が今日知っておきたい用語、上場基準の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーではあなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日は韓国バーガー首位のマムズタッチ、渋谷に日本1号店というニュースをお伝えします。韓国でおよそ1420店舗を展開し、韓国バーガーチェーンの店舗数で首位のマムズタッチが今月16日、日本初の常設店を 東京都渋谷区に開きます。店内で手作業で衣をつけたり揚げたりする鶏肉や、ボリューム感のあるバーガーが特徴で、Z 世代をはじめ若年層を中心に認知度を高めています。1号店の状況を見て、フランチャイズチェーンでの店舗拡大も視野に入れています。主力のサイバーガーは、鶏もも肉を香辛料で味付けし揚げたパティと、酸味のある特製ソース、レタスなどの野菜を挟みます。日本向けに独自の味付けをした本格プロコギバーガーなども販売します。日本での販売価格は最終調整中といい、物価や物流コストなどを考慮した上で、韓国と同程度の価格帯で販売する方針です。マムズタッチは1997年、韓国ソウルで世界1号店を開業し、店舗網を拡大しています。21年には、韓国のバーガーチェーンとして店舗数首位を誇る規模に成長しました。韓国以外には、アメリカやタイ、モンゴルでそれぞれ数店舗ずつ展開しており、日本では23年10月から11月に3週間、渋谷で期間限定店を開いて、およそ3万3000人が来店したといいます。この好評を受けて、日本への本格進出を決めました。マムズタッチのキム・ドンジョン CEO は、外食産業の先進市場である日本で価値が認められるか挑戦したい。価格に見合う以上の美味しさを提供できれば、日本でも韓国と同じように成長できると語りました。韓国で人気のマムズタッチ、ぜひ行ってみたいなと思いました。あなたのご意見、ぜひコメントで教えてください。4月11日木曜日、おはようございます。佐藤かな子がお送りしております。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は最近、会社で新入社員の入社、春の採用、そして兼務先への初出社などでバタバタしていました。兼務先は外国籍の方が多い人事コンサルのスタートアップなのですが、毎週新たな発見があり、とても面白いです。グローバル、スタートアップということで、細かいことは気にしないイメージを持っていたのですが、実際一緒に仕事をしてみると、クライアントのために練り上げられたコンテンツや積み上げられたノウハウ、非常に細かいこだわりなど、とてもきちんとしていて、いい意味でギャップを感じていました。ただ、コミュニケーションの取り方や会議の発言は、普段ザ日系企業で働いている私からするととても活発で、これは海外っぽいなぁと思います。ここで成長できるよう、この1年頑張っていきたいです。さて、私は先週の木曜金曜と大阪出張に行ってきました。週末は奈良の実家に帰れてとてもリフレッシュできました。ここで皆さんにお伺いしたいのですが、関西に行った際、お土産は何をいつも買いますか？私は赤福が鉄板、そして並ぶ余裕がある時は551蓬莱を買っています。551と陸路おじさんはいつも新幹線の時間との戦いで、買う時間があればラッキー、買えないことも多いです。あとは奈良の和菓子、千住庵吉宗さんや天玉堂さんもよく行ってきます。今回ふと新幹線の前のお土産屋さんで、関西は本当にお土産が多いな、皆さん何を買っているんだろうと興味が湧きました。ぜひ皆さんのおすすめ、コメントで教えてください。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経では X をやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してポストしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。私も X でいろいろとつぶやいておりますので、ぜひチェックをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。それでは本日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。あなたと作るヤング日経、佐藤かな子がお送りしました。いい一日をお過ごしください。